健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月2月のテーマは食べ物と健康について考えてみようです。さあ今週2週目は身近な食材の注意点について伺ってまいります。はい、健康に気をつけている方は、外食を、されるときにも食べるものに注意されると思うんですけれども、結構和食、和定食などを、好む方も多いですよ ね、この和定食を食べるときにはどんなことに注意すればよろしいんですか。はい、
外食を食べるときにどうしても年配の方なんか比較的その栄養バランスを考えてですね、和定食っていうのは割と多いんですよね、取る方が。特に脂肪分が少ないと言われてるんですよね。日本人の場合に体質的にはその脂肪の弱い人が多いので、脂肪の多い食べ物を持っては胃にもたれるとかですね、いつまでも胃の中に残ってるっていう感じがする人が多いんですよね。で栄養のバランスを良くする目安として、1日によく30種類の食材を食べた方がいいよって言われますよね。
はい、
30種類って言ってもなかなか相当努力しないと自分で作ろうと思えばできないんですよね。
大変ですよ ね、
ですね、はい、特に外食で洋食を食べている人ってかなり難しいですよね。ところが和定食っていうのは比較的多種類の食材が入ってるんですよね。
はい、
ところが和定食で気をつけてほしいのは塩分なんですよね。
塩分ですか。
はい、はい、和食っていうのは塩味が料理の良し悪しの判断を決め手になってるんですよね。
はい、
だから塩味が濃ければ美味しくないし薄ければ物足りないと。で和定食で塩分が多いのは漬物なんですよね。
はあ、はいはいはい、
そこで漬物を残すことが塩分を防ぐための一つのポイントなんですよね。
はい、
全部食べないと。漬物の次には味噌汁なんですね。はい、
あ、これも好きです。
味噌汁も半分残すという、特に具があんまり多く入ってませんので、あとは汁が味噌汁ばっかしなんですよ、ほとんどがね。はい、だからやっぱ半分残すという、これでも残しても栄養上は影響ないと。それからおひたしの場合にあらかじめ醤油をかかってる場合がありますよね。
はい、
その場合にはなるべくその醤油はなるべくお皿に残してあんまり取らないと。あるいは自分でかける場合にはできるだけ少なくかけるという、そういう心遣いをした方が塩分の摂取を防げるということなんですよね。
はい、なんとなく和定食ですと、体にいいかなと思ってしまいがちですけれども、でも実は塩分結構、
入ってるんですね。
取りすぎの可能性もあるわけなんですね。はい、さあ次の食材ですが、いや日本人の方好きな方多いんじゃないでしょうか、カレー。これは何か注意することはありますか。
実は日本でのカレーライスというのは、インド料理とはかなり違ってるんですよね。
インドカレーとは違う。
そうですね。インドカレー食べた方は多分サラッとしてますよね。
そうですね。
日本でドロッとしてないんですよね。
はい、
これは日本のカレーライスというのはインド料理と違った独特の食べ物と言われてるんですね。ところがカレーライスには注意すべき点が実はあるんですよね。
はい、
あんまりそのカレーライスをしょっちゅう食べると健康にあんまり良くないと言われてるんですね。
そうなんですか。
特にレトルトのカレールーを使うことが問題なんですよね。
はい、
市販のルーというのは、とろみをドローッとするとろみを出すために脂肪をかなり使ってるんですよね。
はい、
で時々食べたら別に問題ないんですけど、毎日のようにしょっちゅうカレーを食べたりするとですね、塩分と脂肪分と取りすぎてですね、しかもタンパク質が不足してくると。でインドの食材で食べている本来のルーっていうのはいろんな野菜を長時間かけてですね、柔らかくなるようにグツグツ煮てるんだわけですよね。でそれはその日本と違ってそんなに脂肪分が入ってないわけですよ。
はい、
もし健康なカレーライスを食べると思えばですね、市販のルーじゃなくて自分で野菜グツグツ煮て作るか、あるいはホテルとかなんかちょっと高い野菜中心のカレールーを使うといいんですよね。
なるほど。ちょっとね、値段の高いもの、値の張るものは美味しいだけじゃなく体にも
いいってことですね。
いいわけなんですね。さてちょっと今ね、油のお話もありましたけれども、いろんな種類の油がありますが、私たち人間の体にいい油というのは、
そうですね、今市販ではよくサラダ油というのとオリーブ油というのがありますよね。
はい、
でオリーブというのは、古代ギリシャ時代から非常によく食材として使われているもんで、オリーブ油というのは非常に健康な油というのに日本に人気ありますよね。
そうですね。
でオリーブ油を作っているのは脂肪酸の中でも特にオレイン酸という、これはコレステロールを取り除くのにそのアミノ酸の一種なんですよね。
はい、
不飽和脂肪酸というものなんですよね。 で不飽和脂肪酸っていうのはリノール酸とかあるいは DHA などがありますけど、その不飽和の一部分が1個というのはオレイン酸だけなんですよね。でこのオレイン酸が1個、オレイン酸っていうのは不飽和の部分が少ないので実は酸化しにくいんですよね、
はい、
そのために体内にあまりたまらないでエネルギーとして使われるというので非常に便利なのがリノール、あのオレイン酸なんですよね。
お、体にとっても嬉しいですね。
そうですよね、
はい、
しかもオリーブ油というのは非常に安定していて酸化しにくいので赤ん坊の肌につけてもですねあんまりあのかぶれたしないんですね、
はい、
ところがサラダ油なんかは赤ん坊の皮膚に塗った場合ですね炎症を起こして腫れてくるというふうに言われてるんですね、
はい、
これはまあ脂肪が酸化して肌を刺激するということなんですよね。でオリーブ油というのは酸化しにくいというのに何も起こらないんですよね。だから赤ん坊につけても安心だと。で酸化しにくい物質というのは加熱にそのつと弱くてですね揚げ物はカラッと、それから炒め物もべたつかないんですよね、
はい、
オリーブ油使うとですね、でサラダ油というのは加熱すると酸化して粘度が増すのでちょっとべとっとするんですよね。でオレイン酸が多く含まれているオリーブ油というのは加熱を加えても酸化が起きにくいのでサラッとしてるんですよね。その辺が違うんですよね。
はい、いや、あの本当に油一つとってもカレー一つとっても、
ね、
ちょっとしたねその洗濯するときにちょっとこう意識を変えるだけ で、
ね、健康にやっぱりあの優しいというのかな、そういうのがあるんでしょうね。
そうですね、はいはい、皆さんもぜひねこれからはちょっとこう意識をね変えてみてはいかがでしょうか。え、今日は身近な食材の注意点についてお話を伺いました。え、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。